レントの季節の中にありまして、今日はルカによる福音書の22章14節から23節に記されている御言葉を聞いてまいりたいと思っています。ここにはイエス・キリストが十字架につけられるその直前に弟子たちと一緒に杉越の食事をした場面、一般には最後の晩餐と呼ばれている場面のことが描かれています。ただこの食事は歴史的に見れば確かにイエス様がその地上のご生涯の中で弟子たちと共にした最後の食事ということになります。その意味で確かに最後の晩餐なわけですが、ただそういう単純に過去の出来事として、記念すべき過去の出来事としてこの物語が語られているわけではないのです。で、ここでイエス様が なされました食事は、その後の教会の歩みの中で主の聖餐として、つまり今日も私たちも預かることになります聖餐の食卓として常に繰り返し守られて思い起こされてまいりました。で、そのように今日私たちが共に預かる生きた恵みのその出来事の一番元の形がここにあるということでありますから、私たちもこれは他人事、昔話ではなくて今この私たちに差し出されている恵みの物語としてこの物語を御言葉を学びたいのです。そして私たちもまたこのイエス・キリストの食卓の中に共に預かりたい、そういう願いを持っております。そんな思いでこの御言葉を見ていく上で、まず私たちが心に留めておきたい言葉があります。それはイエス・キリストがこの食事の席で一番初めに語られた言葉、15節の御言葉です。15節にを見ますと、こうありますね。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。食事の時を迎えていよいよ食事を始めようという時に、その食事の 食卓の、主人役であるイエス・キリストが全員を前にして、おそらく改まった口調で苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていたと言われたのです。で、この切に願っていたと訳されている言葉ですが、これはもともとのギリシャ語の原文を見ましても、直接言えば私はこう願いを持って願っていたと、同じこう願いという言葉を繰り返すような形で使っている言葉でありまして、それほどこの食事をしたいと願っていたイエス様の思いが深かったこと、熱いものであったということがそこからわかります。何よりもイエス・キリストがこの食卓を望んでおられた、本当に熱い思いを持って私たちのために私たちと共にすることを願っておられた。で、しかもそれはただイエス様のそういう気持ちの問題だけではないのです。今日はそのところはお読みいただきませんでしたが、今日のところのすぐ前のところ、7節から始まっている段落ですね。そこで、この杉越の食事の準備をするところが、準備をする場面が記されています。少し長いですが、9節から13節までどのようにこの杉越の食事の準備がなされたか見ておきたいと思うのです。9節から13節ですね。 弟子の2人がどこに用意いたしましょうかというと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついていき、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると、席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。2人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。このイエス・キリストが待ち望んでいたその食事の準備をさせるために、ペトロとヨハネという2人の弟子を使いに出して準備をしなさいと命じるわけですが、2人にしてみればどこにしていいかわからないわけですね。そこで一体どこに用意をしたらいいんでしょうかといって、このイエス様の答えになってくるわけですが、どこか謎めいているといえば謎めいている、変わった表現だと思うんですね。準備をする、食事をすることになっているうちが分かっているなら、どこそこのうちに行きなさいと言えばいいのに、なんか都に入ると水瓶を運んでいる男と出会うだろう。その人が行くところをついて行って、その人が入る家に行って、その主人にどこに食事の準備をしますかと、先生が、どこか、水越の食事をする部屋はどこかと、その人に聞きなさいと、そう言うんですね。で、普通こんなことを言われましたらですね、いや本当にその水瓶を運んでいる男性がいるんだろうか、あるいはそのイエス様がおっしゃっているその男性と男性がこの人なんだということにちゃんと分かるだろうか、そういうことが心配になると思うんですね。そして、実際そのようにして、男性を見つけたとしても、本当にその人が入っていったうちが正しいうちなんだろうか、そこでその主人にこういうことを言って話が通じるんだろうか、あれこれ心配になってしまう、そういう場面だと思うんです。ただ二人がとにかくイエス様の言う通りに言ってみたら、全てがその通りであったので、そこで杉越の準備をした。一体イエス様はどうしたんだろうか、そんな思いが私たちなんとなく謎めいた思いがすると思うんですが、要は言いたいことは、この食事の備えをすべてイエス様が知ってくださっていた、そういうことの表れなんですね。弟子たち自身はそのことがよくわからなかったけれども、イエス・キリストご自身が本当に熱い思いを持って切に願っていたその食事を、すでにイエス・キリストご自身が本当に手数を整えて備えをしてくださっていた、そういうイエス様の前もってイエス様がなさってくださっている、ご自分の御手を持って私たちのために備えてくださっているイエス・キリストの思い、それを私たちはここから受け止めることができるのです。私たち自身は振り返ってみるならば、この食卓ということに関してイエス・キリストが備えてくださっている、そして毎月預かっている聖餐の食卓について本当に意識が、乏しいとまで言うと言い過ぎかもしれませんが、やはりイエス様ほどの意識を持たないままに集まってくることが大部分だと思うんですね。この会堂に来てみたら、修法を見てみたら、聖餐の準備がなされている、そう、確かに、今日は聖餐があるんだということを改めて思う、そのことを私たちは軽んじているわけではないけれども、しかし、イエス・キリストが願うほどの思いを持って、私たちはこの食事を思っているわけではないわけです。しかし、そういう私たちの思いを超えて、常に イエス・キリストがいつも私たちに先立ってこの食卓を整えていてくださる、しかも本当に切に願っていたと、苦しみを受ける前にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていたとおっしゃるほどに熱い思いを持って私たちを待っていてくださる、そして招いていてくださる、その食卓がここに整えられていることを私たちは改めて覚えたい、そしてその主とここで出会うことができるんだということ、命を一つにすることができるんだということに新たな期待と思いを抱きたいと思うのです。さらにこの主の食卓に関しましては、もう一つ私たちが心に留めるべきことがあります。まあ、今も全く無関係ではないですが、この食卓に招かれた弟子たちが本来この食卓に招かれるのにはふさわしいとは言えないものであった、その点ですね。そのことを私たちは自分自身に重ね合わせて顧みる必要があります。で、今日の箇所でおきましても、主に後半部分、21節以下の方でこの食事が行われている最中にイエス様がこのことを聞き出すんです。21節22節を見ますとこうあります。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ。イエス様があれほど心を込めて準備をされたその食卓です。そのようなイエス様の御心をよく理解できる人こそそこに招かれるにふさわしいと私たちは思いますし、また自分がそのようにありたいと願うわけですが、しかし実際には全く正反対のことが起こる。で、この時すでにイエス・キリストを裏切る思いを決意を固めた者がここにいる。イエス・キリストご自身がそのように言われるんです。で、実際問題、そのようなそのおっしゃる通りでありまして、弟子の一人であるイスカリオテのユダと呼ばれる人がすでにイエス様を裏切る約束をしてきた。イエス様をユダヤ人たちに、ごくわずかなお金と引き換えにユダヤ人たちにイエス様を引き渡す、そういう約束をしたばかりだったんです。で、これはもちろんユダ一人の問題ではありません。12人の弟子たちの中に、たまたまそういうダメな人が紛れ込んでいた、そういう話でもないのです。ユダのような仕方でイエス様を裏切ったわけではなくとも、この時弟子たちの心の中には根本的にユダと同じようにイエス様から離れてしまっていたものがある。この福音書の前後を読みになればそのことはよくわかると思うんです。この後ペテロはイエス様のことを3度にわたってそんな人は知りませんと否定することになっていきます。また実際にイエス様がユダヤ人たちに逮捕されて十字架に向かう道がはっきりとしてくるに従って、すべての弟子たちが自分の身を守ることに一生懸命で、最終的にイエス様を一人置いて逃げ去ってしまった。その意味で言うならば、ここに 本当の意味でイエス・キリストの弟子であると呼べるような人は誰一人いなかったということになります。でもちろんこれもただ2000年前はこうでした、イエス・キリストの最後の晩餐はそうでした、そういう昔話ではないのです。この食卓にイエス・キリストが心を込めて招いてくださった、その食卓に招かれている私たち自身、どうでありましょうか。まあ、必ずしもそんな悪いことをしてきたわけではないかもしれません。またむしろこのレントの季節にはそれぞれ自分なりに聖書に親しみ主の十字架を見上げながら歩んでいる、それも確かでありましょう。それもいい加減な思いでしているわけではなく心を込めてしている、それは確かでありましょう。それでも聖書の御言葉に照らしてみるとき、また神ご自身の前で自分自身を振り返ってみるならば、自分たちがこの弟子たちとは違うんだと言えるものは誰一人いないのではないかと思います。本当に私たち自身のすべてが神の前に明らかにされるときには、自分がどれほど弱いものであるか、貧しいものであるか、イエス・キリストから遠く離れてしまうものであるか、イエス・キリストを裏切ってしまうものであるか、イエス・キリストをいとも簡単に捨て去ってしまうものであるか、私たちはやはり思わずにはおれないと思うのです。そうじゃなくて頑張りましょうと、イエス様は私たちを今日呼びかけていらっしゃるわけではないのです。むしろここでユダに向かって、いや全ての弟子たちに向かって、このところに私を裏切る者が一緒にいるとおっしゃったように、イエス・キリストは私たちの罪のところに、深い闇の部分に光を当ててこられる。なぜでありましょうか。それはまさにそのような痛みを覚えている、そのような罪の痛みを知っている私たちをこそ、イエス・キリストはこの席に招こうとされておられるからです。イエス様の熱い思いは、それにはふさわしくないような私たちの罪の姿を前にするときに冷めてしまうようなものではないのです。イエス様ご自身は楽しみにしてこの席に着いたのに、弟子たちがあまりにも分からずやなんで、がっかりして愛も冷えてしまった、そういう話ではないのです。むしろ聖書の中にある通りです。人の罪が増し加わるところで、神の恵みはなお一層満ち溢れる。神様の愛は、神様の恵みは、人間の罪が増し加わるところで冷えてしまうようなものではなく、むしろ私たちの罪を前にして、なお一層深く大きく燃え上がっていく。イエス様は、この罪深い私たちを、ご自身の恵みの食卓に招くことを願っておられたんです。一切のことを、十字架の痛みと苦しみも含めて、その一切のことをご自分で準備されながら、この私たちをご自身の恵みの食卓に招こうとされている。そしてどんなに神の愛が深いものであるか、私たちに対して神様が何をしようとしていらっしゃるのか、そのことを明らかにしてくださるのです。 ですからあちらこちら前後して申し訳ないんですが、この16節を見ますと、先ほど苦しみを受ける前にこの食事をしたいと私は切に願っていたと言われたその直後ですね、このようにはっきりと宣言されるんです。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。まあ、16節ですね。神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。で、この言葉は表現として、過ぎ越しの食事を取ることはないと否定形で終わっておりますので、何か否定的な話をしていらっしゃるように思われる方はいらっしゃると思うんですね。あ、もうこれが最後なんだ、もうこれ以上一緒に食事はできないんだと、何かイエス様が暗い話をしているかのように思われる節が あると思うんですが、そうではないんです。実はこの部分の重点は前の部分、前半部分にありまして、神の国で過ぎ越しが成し遂げられる、そのことをイエス様はおっしゃってるんですね。まさに罪深い私たちが集まっているこのところで、今まさに神の国での過ぎ越しが、神の国での救いの御業が成し遂げられようとしている。今からイエス・キリストが十字架について行かれる、それはまさに私たちのただ中で、罪深い私たちのただ中で神の救いの御業が成し遂げられることなんだ。そのことにこそ、その救いにこそあなた方は招かれているんだ。そういうイエス様の救いの確信と決断がここに示されているのです。ですから、それに続く17節、この食事のクライマックスにおいて、イエス様は私たちに杯を渡しながら言われます。これを取り、互いに回して飲みなさい。これを取りなさい。イエス様がご自分の命をかけて、すべてをかけて、私たちに命を備えてくださった。これを取って食べなさい。これを取り、互いに回して飲みなさい。そのようにパンと杯をイエス様は弟子たちに、そして私たちに差し出してくださる。これを取りなさい。このあなたのために、これはあなたのために備えられた命のパンであり、命の杯であり、神の救いの命そのものだ。で、私たちは自分自身を振り返るならば、いや、自分はこのような恵みに預かる資格はない、そのように思うかもしれない、あるいはなんだかよくわからない、ピンとこない思いのままで過ごしてしまうかもしれない。しかし、まさにそのような私たちにこそイエス・キリストはパンと杯を、ご自分の命を与えようと願っておられるんです。そのためにイエス・キリストは全てを備えてくださり、十字架の道を歩み通してくださったんです。まさに私たちはこのような神の御国の豊かな食事に招かれていることを今日豊かに覚えたいと思います。このところにイエス・キリストが備えてくださった食卓がある。 私たちも主によって制定された、そして世の教会が守ってきた主の聖なる食卓に今から預かろうとしています。これを取り互いに、まあ、もちろん私たちは回し飲みをするわけではありませんけれども、これを取りなさい、これを取って食べなさい、これを取って飲みなさい、あなたがまさにあなたご自身がこの神の備えてくださった救いに預かるようにイエス様が招いてくださっています。その食卓に私たちもまたあらゆる思い、罪の思いも、理解することができない不信仰の思いすら全て委ねて、このところに集まりたい、このところに、この食事に預かりたいと思います。イエス・キリストが私たちの全てを担ってくださった、その主に全てを委ねて、この食卓を共にしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントの季節にあって、私たちはあなたの十字架を見上げながら歩みつつも、自分自身の心と自分自身の歩みがあなたからいかに遠くあるかを思わずにはおれません。あなたの御前に出て、あなたの恵みの光に照らされるときにこそ、私たちはそのような自分の貧しさを思わずにはおれないものであります。しかし今、そのような私たちのためにイエス・キリストが十字架についてくださり、そのような私たちのためにこそ、私たちを生かす、私たちを救う恵みの食卓へと招いてくださったことを信じ感謝をいたします。絡みつく罪を空振り捨てて、あらゆる思いをイエス・キリストに委ねて、私たちがこの命に預かることができるように私たちを導いてください。私たち自身の地上の歩みの中にさまざまな試練があります。そして今、日本の国で大きな試練が私たちの上にあり、私たちもまた痛みを覚えつつ、特に直接その痛みの中にある方々のことを覚えるものです。あなたがどうぞこのただ中に立っていてくださることを信じ、帰り身と慰めと、また必要な癒しとを与えてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今に捧げします。アーメン。